民数記の15章です。15、16、17。申命記の15章1節から。一言祈ります。天の神のお父さん、どうかこの御言葉を通しても、あなたのことを知って、あなたのことを学んで、あなたの愛やあなたの恵み、私たちに対するその多くの祝福、それを受けるに私はふさわしくないよということを一緒に学んで、あなたの愛に応答して、あなたはもっとあなたにその従っていくことであったり、あなたを礼拝することを追求していけますように、どうかこれからの時をあなたが祝福してください。御言葉を分かち合う私の上に、どうか力を与えてくださって、あなたの言葉で、これを聞く一人一人に使えることができますように、どうか力を与えてください。またこれを聞く一人一人にも、聖霊の力によって理解することができますように、どうぞ理解を与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってなります。申命記の15章の1節からお読みします。6節まで。7年の終わりごとに、負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆、その隣人に貸したものを免除する。その隣人や、その兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。外国人からは取り立てることができるが、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。そうすれば、あなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神、主が相続主として、あなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。ただ、あなたはあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命ずる、このすべての命令を守り行わなければならない。あなたの神、主はあなたに約束されたように、あなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すが、あなたが借りることはない。また、あなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはない。15章というのは、現代の言葉に置き換えると、その神の社会保障です。神がイスラエルの民を約束の地に連れ出して、そしてその約束の地を占領させて、そこに国を、国というかその神が治める国を作るわけですよ。で、そこでどのようなその社会保障というか、その貧しい人たちがどういうふうに過ごしていくかというと、こういうところです。少し背景をお伝えしますけど、その当時、その奴隷制っていうか、その奴隷になるってことは、そのある程度頻繁にあったそうです。自分がその物を借りるとか、日本でもそうだったかもしれないですけど、その身売りみたいなね。で、それを返すことができない。お金を借りても返すことができない。だから私がその自分をそのそこに住み込みの奴隷として使ってくださいってその代わりに。それでその奴隷になる人たちってのがいたんですよ。で、この神がイスラエルの民を導き入れて約束の地に。その時でも同じように奴隷になる人たちはいるでしょうって。返すことができなかったりして、いろんな事情で。でもその時に、その人がずっと永遠に一生その人の奴隷になることはないんですよ。そして借りるものっていうのも全部免除されるんですよ、必ずどっかで。負債は7年の終わりに免除されるんですよ。で、この7年が来たら、貸主は全員、隣人に貸したものを免除して、で、そのことに関して、隣人から、またその兄弟たちから、取り立ててはならない。もう忘れなさいって、そのこと。2節の後半になぜなら、主が免除を布告してるからって。神が許せって言うから許せって。そういう感じです。 4節、なぜそれをするかというと、そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。そりゃそうですよね。借りたのにそれを返すことができないっていう。で、その人たちを許してあげるわけですから、その定期的に。その間は、その、もちろんその、支払う、ちゃんとそれを返すというのは必要ですよ。でもそれでも返しきれなかったりするんですよ。その分に関してはもう許してあげなさいって、免除してあげなさいって。そうしたら貧しいものがなくなるからって。でもそんなことしてたら、共倒れになるんじゃないですかね。こっちも大きいお金貸して、例えばね。あ、そのお金返ってこないっていう。そんなんで大丈夫なんだろうか。大丈夫なんですよ。なぜかというと、その保証っていうのはどこにあるかというと、4節の後半。主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福されるって。必ずって言ってるんですよ。だからその必ずあなたを祝福しますよと言ったその神の祝福、神の約束を私が信じるかどうかなんですよ。担保っていうのは神にあるんですよ。私たちの保証は神の約束です。こんなことしたら私はちょっとなんか社会的にまずいかもしれない。もちろんその常識の範疇っていうのはありますよ。ある方から聞いたんですけど、その警察官で、イエス・キリストを信じている方がいて、で、その方曰く、その警察官であるんであれば、その自分がイエス・キリストを信じているっていうふうに公に言うのはあんまり賢くないんですって。なんでかっていうと、そのクリスチャンに対して甘くなるとか、そのそうやってその甘さを甘くしてくださいよみたいな、そういう感情が働くからなんですって。正しいその判断というのができなかったり、それを求められたりしちゃうから、そのしない方がいいっていう、それがその、そうだろうって、ね、言わない方がいいだろうって。で、いろんなその、常識的な範疇というのはありますよ。そういう意味で。でも全く言わないっていうのもちょっとバランスが悪いですよ。それはもう、あとはもうどうするか、もう神が祝福してくださるということを信じて踏み出すしかないんですよ。イスラエルの地では、そうやってその負債を免除してやりなさいって、必ず神が祝福するからって。ただし、条件があるんですよ、5節。あなたの神、主の御声をよく聞き従い、私が今日あなたに命じるこの全ての命令を守り、行わなければならない。神の祝福を受ける条件というのは一つだけです。神の民であり続けるということです。私たちは言うと、そのイエス・キリストを信じる、その信仰を保ち続けるという意味です。クリスチャンであり続けるっていう。神とのその関係が与えられている限りにおいて、神は私たちのことを一番のその祝福、最善をもって私たちを祝福してくださいますよ。でもこっちの方から、やっぱりやめたとかって、神に従わない、神を愛さないっていうふうになったら、神からの祝福を受けることできないんですよ。その関係がないから。から関係があるっていうのは前提ですよ。その関係をどのようにその保つかっていうと、この五節なんですよ。神の御声に聞き従って、神に従っていくって。神の命令を守るって。新約で私たちが学んでいるように、イエス・キリストにあって、私たちが学んでいるように、それを言葉を置き換えると。神が私のことをまず愛してくれたということを知って。で、その愛がありがたいので、私がふさわしい、神に愛されるにふさわしいものじゃないんです、私は。その愛を知れば知るほど、そのふさわしくない私を知れば知るほど、神の愛がありがたくなるんですよ。ありがたい、ありがとうっていうのは、ありがたいって意味ですもんね。ありがたいですよ。こんな起こり得ないですよ、私に。 神から愛されるなんて。このありがたいなーっていうのが分かれば分かるほど、神をもっと愛したくなるんですよ。こんなに良くしてくれたからです。神を愛する、神を愛するとは第一ヨハネの5章の3節。神を愛するとは神の命令を守ることです。神に従うっていうのは、神の愛に対するありがとうというその気持ち、感謝の感謝とプラス、その神に対する応答なんですよ。神がこんなにも良くしてくれたっていう。神を愛したいのに、神に従いたいのに、なんで私はできないんだろうって思う時が何度もありますよ。確かに私は力がなかったりするんですよ。確かに私に愛がなかったりするんですよ。でも元を正すと、なんでそのために祈らなかったりするのかっていう、その元を正すと、私はもしかしたらその神の愛を知らないのかもしれません。神に従うっていうのと、神の愛を知ってるっていうこのバランスっていうのは、その ほぼイコールなんですよ。神がこんなに愛してくれたっていう、こんなにっていう度合いは、度合いがあるとしたら、その100としたら、今のね。神を愛して神に従おうというのはこの101、102になり得ないんですよ。神がこんなにも愛してくれたっていうのが200になると、200まで従うんですよ。でも201、202にはいけないんですよ。でも神がこんなに愛してくれたっていうのが300知ると、別に100にしなくてもよかったね。1、2、3でもよかったですけど。神に従っていくっていうのがその300までに行くんですよ。なぜかもっと求めるからです。こんなにもよくしてもらったのに私できない私がいる。なんて情けない。ああ、もうしょうがないね。私には愛がないから。しょうがないね。私には力がないから。しょうがないね。っていうふうに終わらないからですよ。こんなにも愛してくれたっていう、そのこんなにもが大きくなればなるほど、神に従おうとするんですけど、神に従おうとすればするほど、神に従えない自分を見つけるので、その従えない自分に対して、その、この自分は嫌ですって、星をどうぞ助けてくださいって祈るので、神がその従える力を与えてくださるんですよ。祈るので、神の愛を知って、神を愛して神に従うというその力を与えてくださいって祈るので、神が聖霊によって力を与えて、神に従えるようにしてくださるんです。でも祈ってなかったりするんですよ。毎日の生活の中で。神に従いますようにとか、あなたのこともっと知れますようにとか。そこまで十分に神の愛をまだ知らないんですよ。私もそんな、その、瞬間でたくさんありますよ、一日の中で。恥ずかしいですけど。でも事実なんですよ。皆さんの前で自分をなんか取り繕って誇るつもりはないですから。だから私ももっと知りたいですよ、神の愛を。当たり前のように神に助けてくださいって祈りながら、神に従おうとするのが、その毎日の生活なんかどこ切ってもそうなるように。金太郎飴になりたいです、私は。どこの瞬間切っても金太郎が出てくる。私のどこの瞬間を切っても、その、私は不完全ですけど、神の愛をくださいって、神に従いたいよっていう思いと、助けてよっていうその祈りがある風になりたいですよ。どの瞬間切っても。神に従うから、神を愛して神に従うから、こういうことをやろうって思うんですよ。免除しようって、許してやろう。許すってのは辛いですよ。許す理由、許される理由がないんですもん、相手に。あなた負債を負ってるんでしょ、私に。全部返しなさいよ。当然ですよ。でも神が私に、またイスラエルに恵みを施したよ。私もあなたを許したんだから、あなたもその兄弟を許してあげなさいって。私を愛するんだったら、私に従いなさいって。もうそれでしかやれないんですよ。この律法っていうのは。神が必ず祝福するから、その中に居続けるのであれば。なんか乏しくなることなんかないよって。さらに続きます。7節。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたがどの間違いのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対して、あなたの心を閉じてはならない。また、手を閉じてはならない。進んで、あなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。 あなたは心に邪念を抱き、第7年、免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのために、あなたの神、主は、あなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。あなたの周りのその兄弟が困っていたら、必ずその手を閉じないで、手を開いて、その助けの手をその差し伸べなさいって。発説、しかも進んでですよ。進んでそうしなさいって。いや、めんどくせえな、とかつって。なんでこんなのが俺の兄弟なんだ、とかって言いながら。なんでこんなのが私の周りにいるんだってめんどくせえ、みたいな。じゃなくて、進んでやりなさいって。イエス・キリストの言葉を借りると、愛しなさいですよ。あなたの兄弟を愛しなさい。あなたの隣人を愛しなさい。生きなさい。第一ヨハネの、あ、ごめんなさい。ヨハネの福音書の15章の16節だと。何度もこれやってますね。開かなくていいですよ。書きたい人はどうぞ。ヨハネの福音書の15章の16節。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、任命したのです。それは、あなた方が行って、自分から行くんですよ。進んで。行って、実を結び、愛の実を。その実が残るためであり、私の名によって求めるものは何でも、父なる神があなた方にお与えになるためです。この原則ですよ。何でも与えるんですよ、私たちに。愛するという上で必要なものを。兄弟が困ってたら手を差し伸べるんですよ。その時に必要なものは何でも与えるんですよ。私たちが神を信頼するかどうかですよ。必ず彼に与えなさいって。だから7年のその免除の年が近づいてきたから、これでここでこんだけ貸しちゃったら、7年のこの縛りが解けて、全部なんかなくなっちゃうみたいな。全部開けることになっちゃうって。こんなんちょっともったいないなとかって言って、そうやってその、物惜しみしちゃならないって。ただ愛しなさいって。もしそれでその開けることになったとしても、神はその分を、その、与えるよって。神の祝福、あ、神の約束ですよ、祝福の。あなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。だから与えなさいって必ず。心に未練持ってはならないって。あとは神がなさるから。愛するというその文脈で言ってます。あまりにもその未練が強すぎて、その相手を呪うんだったら意味も何もないですよ。愛するんですよ。神の愛を知ってですよ。何度も言いますけど。神に応答してじゃないとこんなこと絶対にできないですから。私たち物を惜しみしますから。私たちってごめんなさい、皆さんを含めましたけど、私は物を惜しみします。7年のこの制度がもしあるとしたら、絶対に考えますもん。もったいねえって。これ帰ってこねえのかって思っちゃいますもん。でもそのギャップを、神に従うっていうので埋めるんですよ。なんで神に従うか。神がこんなにも愛したからです。私に聖霊も与えてくださるんですよ。その聖霊によって私のその肉を殺すって。もったいねえなぁ。愛したくねえなぁ。施したくないなぁ。手を貸したくないなぁっていうその自分のその、自分っていうその自分中心の肉を殺すって。聖霊が。それも神の約束なんですよ。神に従いたいんであれば。神はそれに必要なものすべてを備えて、それをすべてを与えてくれます。神に信頼して一歩踏み出すかどうかです。11節、貧しい者が国の内から耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国の内にいるあなた方の兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。面白いですね。 この4節の方では、まあ、5節、4節、3節、4節の方では、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。そうすれば、あなたのうちには貧しいものがなくなるであろうって書いてあるんですけど、もう一方では、11節の方では、貧しいものが国のうちから耐えることはないって。ないだろうから、助けてあげなさいっていうふうに言ってます。面白いですね。でもその、なぜその貧しい兄弟が、このイスラエルの地にいてしまうのか。そうなんだったらその貧しい人をなくせばいいじゃないか。神はなんでその、この文脈で話しましょう、イスラエルで。貧しい人がその耐えることがないっていうふうに思う、その、知ってて、貧しいとか、富んでるとか、そういうその、私たちのこの肉の言葉で言うと、格差みたいなのがあるんでしょうか、イスラエルのこの約束の地でも。私たちが生きてるその資本主義だったらわかりますよ。こんなの不平等ですもん。でも神がその治めておられるその神聖政治、神が治めるその神聖政治の中で貧しい人が出てくるんですよ。なんでそんな人が出てくるんでしょうね。神は人間のように不完全なんでしょうか。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、だから必ずあなたの助けの手を開きなさい。神の愛を知って、神に従って、兄弟を愛するという機会を与えてるんですよ、そうやって。私たちの周りに困ってる人がいる。なんでこんなひどいことが起こるんだろう。私たちに神の愛をその伝えるチャンス、機会を与えてくれてるんです。イエス・キリストを知らないがゆえに、どんだけその傷んでる人たちが私たちの周りにいるか。神は私たちを祝福したいんですよ。そして私たちを通してまだイエス・キリストを知らない人たちを祝福したいんですよ。私たちがその溢れ流れるようにして、するぐらい祝福したいんですよ、私たちのこと。そうすると私たちを通して他の人たちが祝福されるからです。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんです。でも私たちがその神の愛を十分に知らないと、他の人たちを祝福できないんですよ。自分も祝福されてないと相手のことを祝福されないですから。盲人が盲人の手引きをすることできないんですよ。目が見えるというその、目が見えますよというその祝福がなければ、目が見えない人を助けることできないんですよ。物質的に私が祝福されてなければ、物質的にその他の人たちを助けることできないし、私が健康でなければ、健康でない人を助けることもできないです。で、同じように私たちが霊的に神との関係の中で豊かに祝福されてなければ、他の人を私たちを通して祝福することできないんですよ。だからもっともっと神の愛を知りたいんですよ、私は。みんなで知っていきたいんですよ。自分だけに留めるんじゃなくて、私たちを通して神の愛が溢れていくようになりたいからです。兄弟を愛する機会を神は与えてるんですよ、そうやって。そのために必要なのだったら何でも与えるよって。神の命令に従うためだったら必要なものは神は全部与えるんですよ。第2コリントの9章、7節から11節。お読みします。一人一人。これ、献金に関してなんですけど、コリントの教会に言われてて。エルサレムの教会はものすごく貧しかったんですよ。それで、その献金を募って、その献金をエルサレムの兄弟たちに届けようっていう、そういう話が背景にあります。で、第2コリント9章7節から11節。一人一人嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、 あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。神は私たちを常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方なんです。で、まく人に種とパンを、食べるパンを備えてくださる方、神は、私たちにもまく種を備え、それを増やし、あなた方、私たちの義の実を増し加えてくれるんです。私たちが何かその助けようという、その助けるという種を与えて、それだけじゃなくて、それを増やして、そして、その義の実を、愛の実を結ばせるんです。で、あらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになって、それが私たち、そのパウロたちを通して、神への感謝、その献金っていうのを、エルサレムの教会兄弟姉妹にその渡すと、ありがとうっていうのが、神に対して、その、神に対する感謝っていうのを生み出すんです。そうやって使えてるんです、この、一つの教会だけじゃなくて。他の教会にも、その、キリストの体に使えたわけ、使えるわけですよね、こうやって。私たちももっともっとその神の祝福を受けて、神がこんなにも愛してくださったって。そしてそれが私たちから溢れ流れてって、私たちを通して、まだイエス・キリストを知らない人たちにその愛が届いて、そこに神への感謝が、そのイエス・キリストを通してですよ、今度は。キリストが私のために死んでくださったって。そのことをイエス・キリストを通して、神への感謝を生み出す。そんなんに使われたらもう本望ですよ、私の人生。でもその前に、神の愛を知る必要があるんですよ。神の愛を覚えている必要があるんですよ。じゃないと神に従えないから。じゃないと溢れていかないから。12節。もし、あなたの同胞、ヘブル人の男、あるいは女が、あなたのところに売られてきて、6年間あなたに仕えたなら、7年目には、あなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。先ほど言いました。その、身売りしてきた場合です。ヘブル人、自分の同胞が、その、男性でも女性でも、その、奴隷として、その、仕えたら6年間。7年目には、自由にしなさいって。必ず、ああごめんなさい。13節、彼を自由の身にしてやるときは、何も持たせず、に去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと、内場と、酒舟の内から取って、彼にあてがってやらなければならない。あなたの神、主があなたに祝福として与えたものを彼に与えなければならない。あなたは、エジプトの地で奴隷であったことを、あなたの神、主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ、私は今日、この戒めをあなたに命じる。ここも同じです。自分のその手元に、その使えているものがね、その離れるわけですから。なんでやるかっていうと、神があなたを、エジプトの地で奴隷であったあなたを、神ご自身が贖い出されたことを覚えなさいって、神がしてくださったことを、神の愛をまず覚えなさいって、だからしなさいって。それゆえ、私は今日この戒めをあなたに命じる。神の愛に対する応答ですよ。しかも、13節、14節を読むと、その自由の身を与えるときには、その手ぶらで行かせるなんて。あなたの羊の群れと内場と酒舟の内から必ず取って彼に当てがってやらなければならない。で、羊の群れのその羊であったり。で、内場っていうのはその麦ですよね。種であったり。まあ、酒舟飲み物、お酒であったり。そうやってその、食べる肉になるかもしれないし、食べるその、小麦になるかもしれないですけど、羊であり、その、食べ物かもしれないし、その羊、羊飼いを始めるというその元手です。で、その種も与えなさいって。食べてもいいし、撒いてもいいし。彼が、その、もう一度一からやり直すために必要なその、手付金みたいな。そういうものを渡してあげなさいって。それ全部あなたが得たんじゃなくて、神からもらったもんでしょって。そのうちから、そのあなたの兄弟にあげなさいよって。そしたら彼はもう一度一からやり直すことができるから。6年間使えた。7年目にはそうしなさいって。そんな社会いいっすね。 一生奴隷みたいな、そんなんじゃなくて。いやいやながらね。でもなんでもう一度言いますけど、こういうことをするかっていうと、神がまずその奴隷であった、あなたを、あなたっていうのはこの、奴隷を受ける側ですよ、雇う側。あなたもその奴隷だったじゃないかって、エジプトで。それを神が贖ったんでしょ？だからあなたもその6年間使いさせていいから、7年目には自由にしなさい。そして彼が、もう一度彼もしくは彼女が、最初から1から始められるように、0からじゃなくて1から始められるように、必要なものを与えなさい。神は優しいですよ。私たちもそんな、その働きをしたいですよ。もう人生でも破れかぶれみたいになっちゃった人たちが来て、もう自分の罪の中にも、ドロドロの罪の中に来て、で、その人たちを、その、本当にキリストの愛を伝えて、責めたりして、この人を潰すんじゃなくて、キリストになってもう一度、やり直せるんだよって。そんなあなたも大丈夫なんだよ。キリストがおられるから、神がおられるから大丈夫だよ。一緒に祈って、一緒に歩んでいこうと。私は何もないけども、神が必要なもの全部与えてくださるって約束してくださってるから、求めていこうよ。そういう教会見たいですよ。そういうフェロシップの中にいたいですよ。なぜこういうことをするのか。神が私をあがなってくださったからです。奴隷から。神を信じる前は、私は奴隷だったんですよ、いろんなものの。お金であったり、自分のプライドや仕事であったり、異性であったり。いろんなもののその奴隷ですよ。人間っていうのはその人間一人、自分一人として生きられる人、ものじゃないから。誰かに、何かに、誰かもしくは何かに従っていくものなんですよ。奴隷となるんですよ、必ず。なんか。お酒とかも。やめられない。やめたいのにやめられない。体に悪いのは分かってるけど、タバコもそうですけど。奴隷なんですよ。性的な不貧困。悪いってことは分かってるけどもやめられない。人を許せない、憎みたいっていう思いも。悪いって思ってるけど、悪いのは分かってるけど、許せないと。奴隷なんですよ。そういうのは一つ一つのもの。それを打ち破ってくださったんですよ、イエス・キリストが。だからイエス・キリスト以外に、奴隷となっている人たちを見て、哀れんで、その人たちが、そこから解放されて、イエス・キリストの方に行くことを、そのために使えるわけですよ、私たち。使いたいですよ。もっと奴隷にしたり、もっと絶望に追いやったりするんじゃなくて、私はこんなにも正しい、あの人はこんなにも正しくない、私でよかったみたい、こんなんじゃなくてよかったみたい。そうじゃなくて。16節。そのものが、そのものっていうのはその奴隷として売られたものです。あなたとあなたの家族を愛し、あなたの元にいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんと言うなら、あなたは、切りを取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷も、にも、同じようにしなければならない。彼を自由の身にしてやるときには、厳しくてはならない。彼は6年間雇い人の賃金の2倍分、あなたに仕えたからである。あなたの神、主は、あなたのなすすべてのことにおいて、あなたを祝福してください。まあ、18節っていうのは、その自由の身にしてやるときに7年目に。6年間働いたねって。で、その雇い主が7年目には、その彼を解放する、自由の身にするという前提のもと、神に従うという前提のもと、その人がいる6年間を、その2倍に祝福するわけですね。祝福するよって。だからその賃金の2倍分働いたって、もういいでしょうって、十分だよって。だから7年目には自由にしてやりなさいって。 でも、16節、17節にあるみたいに、その自由になるんだ、なれるんだけども、自分から進んで奴隷でありたいという人たちがいるわけですよ。どういう人たちかというと、あなたとあなたの家族、その主人とその主人の家族を愛して、その元にいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんと、その自分から進んで奴隷でありたいですという人たちがいるわけですね。その人たちに対しては、その、霧を持って、ちょっと怖いですけど、まあ今で言うそのピアスをするっていう。耳にその穴を開けて、そこにピアスをするわけですよ。で、それが、その、私は自分から自ら進んで喜んで、この人の奴隷となりましたというその証なんですよ。だから今にピアスするなとか言ってるわけじゃないですよ。大丈夫ですね。英語だとボンドスレーブっていう言うらしいです。ボンズ、そういう。自分からその自分を貸せるというか。自分から進んで主人の奴隷となる。新約聖書にも出てきます。このボンドスレーブという言葉。自分から喜んで奴隷になったという形。パウロも、死の兄弟のヤコブも、ユダも。みんな始めてますよ。自分たちのその、手紙を。死の奴隷であるしもべ、パウロよりとか。死のしもべ、何々って。そのしもべっていう言葉は、ボンドスレーブです。自分から進んで、イエス・キリストの奴隷となった私っていうふうに自己紹介してるんですよ。私は喜んで、あなたは喜んで、イエス・キリストの奴隷となっているでしょうか。奴隷って言うと聞こえが悪いかもしれないけど、奴隷っていうのは主人に従うのが仕事ですよ。主人がこうしなさいって言ったらそうするんです。ああしなさいって言ったらああするんですよ。そこに市場とか挟まないんですよ。そこに自分の考えも挟まないんですよ。神が愛せって言ったら愛すんです。許せって言ったら許すんです。行きなさいって言ったら行くんですよ。それを喜んで、なんで喜んで奴隷となるかっていうと、あなたとあなたの家族を愛し、神とその家族を愛し、そこにいて幸せだって。私はイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを愛して、キリストと共にいて、そのキリストを信じますと言っている兄弟姉妹の中にいさせてもらって、私は幸せですよ。皆さんは幸せですか？教会に来て幸せですか？私は以前幸せじゃなかったんですよ、教会に来て。なんで教会なんか行くんだよって。みんな日曜日外に行って遊んでるのに、こんなに天気がいい時に、海に行かない私って何みたいな。みんなプールに行ってるのに、日焼けして、その、次の日、ね、月曜日学校で会うのに、自分だけ日焼けしないみたいな。男たるもの、黒くあるべしみたいな感じで、僕のちっちゃい時育ってましたからね。教会にいて僕幸せじゃなかったんですよ。辛かった時期いっぱいある、辛かった時期っていうのがあるんですよ。今となってはありがたいですけど。それがあるがゆえに、そのビフォーアフターがはっきりしてるんですよ。あ、自分は今喜んで、そのイエス・キリストの元にいようとしてるなって。不完全ですけど、まだ。でも、幸せなんですよ、私。キリストに従うことが。で、キリストに従いないという私を見出すときに、その不幸せなんですよ。肉は喜ぶかもしれないけど、でも不幸せなんですよ。深いところで悲しんでるんですよ。なんだ俺って。またできんかった。お主をどうぞ憐れんで助けてくださいって。皆さん、教会来てて幸せですか？イエス・キリストに従おうとしてる、その自分は幸せですか？私は神の愛を知らなかったんですよ。こんなにも私を愛して、こんな犠牲を払ってまで私の罪を許そうとしておられる神のその父の愛を知らなかったんですよ。だから不幸せだったんですよ。教会に来ることも、牧師の息子と子であることも、不幸せだったんですよ。自分の運命を乗ろうとか、そんな話じゃないですよ。ただ知らなかったんですよ、神の愛を。 でもありがたいことに神はいろんな方々を通して、いろんな方々の祈りを使って、私を愛しておられるということを神は明らかに示してくださったんです。ありがたいことに。そして今幸せなんです。もう一度聞きますけど、皆さん幸せですか？19節。まあ、19節から23節っていうのは、その牛や羊のオスの産後っていうのは全部神に捧げなさいって。でしかもそれは好きなところでそうほふって捧げるんじゃなくて、20節、主が選ぶ場所で、つまりエルサレムですね。エルサレムのその神殿に行って、まあこれ、ここではないから、そのエルサレムに行って、その神殿はまだない時ですからね、その時。行って、その、主が選ぶ場所で捧げなさいって。そういうふうに言われています。で、主が選ぶ場所で家族と共に毎年、主の前で食べて、で食べるだけじゃなくて、どうやって食べるかっていうと、家族と共に主の祝福を喜ぶんです。こんなにも祝福してくださった神を、喜ぶんですよ。美味しいねっていうのに喜んでも別にいいんですけど、これ与えてくださったというその方のことを喜ぶんです、その祝福を。16章は、イスラエルのその三大祭りについてです。1節から8節までっていうのは、その杉越の祭りです。で、9節から、17節までっていうのが、7週の祭り。他の言葉で言うと、ペンテコステ、50節、ペンテコステ。あ、ごめんなさい。めっちゃ飛びましたね。9節から、12節っていうのが、7週の祭り、ペンテコステです。50節。で、13節から17節っていうのが、カリオの祭りです。もう一回ごめんなさい、言いますね。1節から8節までっていうのが杉越の祭りについて、9節から12節が7週の祭り、もしくは50節、もしくはペンテコステ。で、13節から17節っていうのが、カリオの祭り。イスラエルのそのユダヤの三大祭りというのは杉越の祭りと7週の祭りとカリオの祭りです。で、この、杉越の祭りですけど、まず。なぜしないといけないかっていうと、3節の後半にあります。まあ、杉越の祭りっていうのは2つからなってて、その、第1の月の第14日っていうのが、その杉越の生贄をほふるんですよ。で、その次の日の15日から7日間、その祭りがあるんですけど、その7日間の間、パン種を入れない、その膨らまさないで私たち生産式でやってるあの細い薄っぺらいやつです。沖縄はものすごい高温多湿なので一気にあの湿気ってしまって、あのパリッパリ感がもうすでにないんですけども。パリパリしてて、その膨らんでなくて全然柔らかくない。味もなんか薄いような感じの。種なしパン。で、ここではその悩みのパンとも書いてありますね。2節。あ、ごめんなさい、3節。で、なんでそれをするかっていうと、それは、あなたがエジプトの国から出た日を、あなたの一生の間、覚えているためであるって書いてあります。で、杉越の祭りを祝うってことは、この日に、神が私を、また私たちの先祖、また私たちのその民を、この、エジプトの奴隷の中から、私たちをその、連れ出してくださったって、この日に。そのことを覚えるんですよ。そのためにこの杉越っていうのがあるんですよ。エジプトの国から出た日を一生の間覚えておくためだって書いてあります。で、9節から始まるその7週の祭りですけども、その7週の祭りの間何をするかというと10節、あなたの神、主のために7週の祭りを行い、あなたの神、主が賜る祝福に応じ、進んで捧げる捧げ物をあなたの手で捧げなさい。それでその自分から特に決まりはないんですけども、その神がしてくださったことを覚えて、そしてその 神が祝福してくださったことに応じて、ものに応じて、神に対してその感謝を捧げなさいって、生贄であったり、お振りなさいって、その動物であったりする。で、12節、あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさい。あ、私たちは、そのエジプトで奴隷だったんだなって。で、であったにもかかわらず、神はそのエジプトから私たちを連れ出して、この約束の地であるカナンの地、今で言うそのイスラエルのあるところに私たちを連れてこられて、こんなにも多くの家畜や、また、収穫を与えてくださったって。ありがたいなーって、このことを感謝して、そのことを覚えて、神に進んで、その捧げ物を捧げるという時です。だから感謝祭みたいなもんです。神に対するですよ。神に対して感謝するんです。神がなさったことを思い起こして、神に感謝するっていう、五旬節。もしくはその七旬の祭り。で、13節から17節までのこの仮用の祭りっていうのは、ここにその理由は書いていないんですけども、レビ記の方に、この仮用の祭りが仮用の祭りについて書いてあって、そのレビの 23-43 です。23-43、レビの。その理由っていうのは、エジプトから連れ出された時、仮用に住んでいたことを後の世代が知るためだって。そのためにその仮用にその祭りの間の7日間住みなさいって。自分の家じゃなくて。だからこれも同じですよ。神がそのエジプトの地から、その結局その奴隷のところから、ご自分の民として、贖い出された、救い出された、そして今のところに連れて来られた、神に対する感謝です。それを覚えるために、この水越し、ごめんなさい、仮用の祭りがあるんですよ。だこの水越しの祭りにしても、七旬の祭りにしても、仮用の祭りにしても、イスラエルのこの三大祭りっていうのは、全部、神が何をしてくださったかということを思い起こす、またそれを覚えるための祭りなんです。そして、この三つの祭りに呼ばれている人たちっていうのは、もちろんその16節にあるみたいに、あなたのうちの男子は皆年に三度っていうふうに書いてあるんですけど、男子は皆ってこの三つを守りなさいって、神が選ぶところで、エルサレムで。でも全ての男子っていうことは、その男性に、その一緒になって、その家族として連れて行かれる、その自分の家族、奥さんであったり、子供たちであったり、いるわけじゃないですか。イエス様が、その小さい時に、エルサレムに登ったんですよね。お父さんとお母さんに連れられて。それで途中でいなくなったとかって言って、その帰りがけにね、どこに行ってたんだって、その話覚えてます？イエス様も言ってるんですよ、小さい時。で、ヨセフさんだけじゃなくて、マリアさんも一緒に行ってるんですよ。あとはその11節にもあるみたいに、あなたの息子、娘、男女の奴隷、あなたの町囲みにいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人、みなしご、やもめと共に、あなたの神、主の前で、喜びなさいって。14節もそうですよ。14節も同じようなことが書いてあって、みんなと共に喜べって。すべての人と一緒に神がしてくださったことを覚えて、神がしてくださったことを、そのもう一回その思いを起こして、そのことを覚えて、神に対して感謝して、神に対してその捧げ物を捧げ、神がしてくださったことをみんなで喜ぶんですよ。それが祭りですよ。なんか夜な夜な出てって、なんか今日はブレイコーだとかって言って、わーってみんな飲めや歌えやとかって、もうどんちゃん騒ぎをして、あー楽しかったっていう、それ全然祭りじゃないですよ。この落差。虚しくなりますよ。虚しいんですけど、イエスキリスト神以外のものってのは全部虚しいですよ、そりゃ。そりゃそうですよ。肉は楽しいですよ。でも何の益にもならないんですよ、そんな。もはや肉も楽しくなかったりするんですけど。神のその素晴らしさっていうのをその味わえば味わうと。その分、その天においてなんか肉はもう死んでるんですよ。何も楽しくないなって。みんなが楽しそうにしてるそのワイワイって言ってるその酒の席とかに呼ばれて行ったりもしますけど、その。ただ座っててシラフなんですよ、私一人。 で、そんな下品な話をされても全然笑わないんですよ。あ、そうなんですか。あまりにもひどかったら当たり前のようにして席を立つんですよ。それでいいと思ってるんですよ。っていうかその神がそう教えて言ってるから。私の価値、その価値というか、あ、そうだな、いいなって思うのはここにあるんですよ。神がしてくださったことを思い起こして。だから私好きなんですよ。皆さんと一緒に入れることが。神がこんなことしてくださった。わあ、よかったね。神って素晴らしいね。そういう中に入れるって本当に幸せなんです。私たち食事をしながら、一緒に集まりながら、ここの天において一緒に喜べなくて、一緒にこれが幸せだって思えなかったら、虚しいですよ。一緒に集まってるのに、神が何をしてくださったか、神がこんなにも素晴らしいっていう、その、会話が一分たりとってなかったら、寂しいですよ。そしたら別に教会じゃなくていいじゃないですか。私たち毎週毎週ここに集まってくるんですよ。神を礼拝するために。と同時に神に会って、神の愛によって、本当にその救われて、永遠の滅びから。わあ、神にこんなにも良くしてもらったなっていう、その救われたよっていう人たちが集まってきてて、こんなにも良いことをしてくれたんだよっていうその会話があって、そうだね、そうだね、神は素晴らしいねって、うんうんってうなずける仲間がいるって、最高ですよ。そういうとこだったら一生住みたいですよ。天国ってそういうとこなんですよ。だから永遠に住みたいんですよ、私。天国はそういうところじゃなかったら永遠なんて苦痛ですよ。私はね、生前こんな素晴らしいことをしたんだよ。あなた何？あ、久米島の教会で何牧師したんだなって。あ、ちっちゃいねーとかって言われて。私なんて50人の教会だったんだって変わんないじゃないかって思うかもしれないし。私なんか100人だったって、私なんか1000人だったって。もうそんなんがいっぱいの国だったら永遠に生きるってもうしんどいですよ。もちろん、神がこの地上で何をしたかっていうことを見ておられて、それに応じて、その、報いっていうのはありますよ、それぞれ。だからその次の世界で任されるっていう大きい少ないはあります。でもその全てを、その互いに愛し合うという完全な神の愛で互いに愛し合うという、その中で成立している世界なんですよ。大なり小なり、いずれにしても。任されている量や、神にどれだけその応答してきたかっていうことも、その、ありますけど、奉仕の代償というのは。でも全ての人が神の愛によってその愛するという、完全に愛し合うという世界なんですよ。誇ったり変に。その中でそのなんか自分はもうこれこんなちっちゃく、私はもうダメだとかって、そんな自信をなくすようなことがあったりすることないんですよ。むしろそのこんなにも応答できなかった私でさえもこんなところに入れられてなんて神は素晴らしいっていうのが当たり前のように出てくるよ。すべての人を通してその神を、すべての人がその神を崇めてるって。そういう世界なんですよ、好きな世界。あ、そんなところだから行きたいですよ、私は。17章に行く前に16章の18節では、あなた方の神、主が与えよう、あなたに与えようとしておられるあなたのすべての町囲みのうちに、あなたの部族ごとに裁き司と司たちを任命しなければならない。彼らは正しい裁きを持って民を裁かなければならない。その裁き司でその裁きたちっていうのをその置きなさいと。で、その町をその神の命令によって、そのちゃんと裁く、よしあしを決める。人たちをその作りなさいというふうに、立てなさいというふうに言っています。で、あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏って見てはならない。賄賂を取ってはならない。賄賂は知恵のある者の目をくらませ、正しい人の言い分を歪めるからである。 正義を、ただ正義を追い求めなければならない。そうすればあなたは生き、あなたの神、主が与えようとしておられる地を自分の所有とすることができる。だ裁きつかさや裁き人っていうのは、その正義を、ただ正義を追い求めなければならないと書いてあります。正義っていうのはどこにあるんですか？私のものではありません。正義は神のものですよ。不義は私のものですよ。上に立つものっていうのは、ここにある意味当てはまります。立つものというか、立てられたものっていうのは、権威が与えられたものっていうのは。で、私は皆さんに対して、神の正義を、ただその神の正義だけを追い求めるものでなければならないんです。皆さんが将来新しい人たちが入ってきて、その人たちに仕えるっていうことをするのであれば、そこでその裁きを曲げたり、あ、この人かわいそうだからとかって、この人はかわいそうだけど、この人はかわいそうじゃない。この人は私の好みだけど、この人は私の好みじゃないとかって言って、偏ってみてはならない。賄賂を受け取って、なんか、あ、この人はよく、この前これでよくしてくれたから、ちょっと甘くしようとか、そんなことしてはならないって、ただ正義を、正義を追い求めなければならない。人に仕えるんであれば、その神の正義を私たちは追い求める必要はありません。そうすればあなたは生き、あなたの神、主が与えようとしておられる地を自分の所有とすることができる。これまでです。次もそうですけど、本当にその神の命令に従うっていうのは、その神の命令だけを見ると辛いです。私はクリスチャンだから、私は洗礼を受けたから、私は何だからとかです。そのだから、それだけを見て、教会に来るとか、平日の集まりに集まってくるとか、毎日聖書を読むとか、祈るとか、日曜の日の礼拝に来るとか、奉仕をするとか、辛いです。やめてください。そこに力を使ったり、思いを使うぐらいなら、というかそこに使うんじゃなくて、神の愛を知るっていうところに自分の思いを持ってってください。神の愛を知らないと、その神に従おうっていうところを、その、神に従うことできないからです。神に従おうと思わないので、祈らないんですよ。祈らないので、神に従えるわけがないんですよ。ルールだけが先行するんですよ。これをしないといけない、これをしてはいけないって。これをすべきだとか、これをすべきではないって。ある程度まで頑張れますよ。でもこれを超えると絶対に神に従えないというラインが出てきます。そうするともう神をやめちゃう、神に従うことをやめちゃうか、自分はもうダメだって言って、そのもうその罪にまみれて、もう神の方向に向かないか、そうなっちゃうことがたくさんあります。自分にはできないことをやれって言われてるわけですから。人と比べたりして、あの人はこんなに頑張ってるんだから私もこんなに頑張らないといけない。やめてください。自分で自分の首を絞めることやめましょう。私たちに必要なことは神の愛をもっともっと知ることですよ。神がこんなにも私を愛してくれた。何々だから、なんか神に従うぞではないですよ。神の愛を知って、こんなにも神が愛してくれたんだから、私はもっと神を愛したいって。だから神に従いたいって。そうなってないんだったら、そうなってないですって、神の前に正直に認めたらいいですよ。恥ずかしいですか？うん、恥ずかしいかってください。誰も責めませんから。神は責めないですよ。そういう私を、神は愛して、慈しんで、かわいそうだなって思ってくれて。そして、恵みによって、神の愛を教えてくれません。 そしたら、あとは神に従おうと。そしたら、絶対に壁にぶち当たりますから。予言します。そしたら、次どうするか。祈るんですよ。神に従うために、身を結ぶために必要なものは何でも神を与えるってイエス・キリストの御名によって求めるのだ。そう言っておられたな。信じようって。そして祈るんですよ。どう祈っていいか分からなかったら、私のところに来てください。一緒に祈りましょう。私に話しづらかったら、福子さんに言ってください。女性だからちょっと男性には言いにくいなっていうことがあったら、どうぞそうしてください。そして祈ってください、一緒に。祈ったら、神が願っておられることを、そのやる力を与える、やる力が与えられるんですよ。そして不思議と、その、できちゃうんですよ。神の力によって。でも最初は神の愛を知るってところからです。教会に来ることが苦痛ですか？神の愛を知ることがまず第一です。神にもっと従いたいんだったら、神の愛を知ることをお勧めします。どういう風にとかじゃなくて、How to でもなくて、神の愛を知るっていうのがまず第一です。そして神の愛を知って、その神に信頼して、神がこんなに愛してくださったんだな、愛してくださってるんだな、そのことを覚えて、そして従うんですよ。そのことが毎日の生活の中で、コツコツコツコツ、進んでいきますよね。それを追求していきますよね。なります。天の神のお父さん、あなたの、私たちに対する愛を、本当にありがとうございます。良いものをあなたの愛を受けるに、ふさわしくない私に、あなたの愛が与えられ、そのために、あなたの一番大切にしている、一人子である御子イエス・キリストを私に与え、しかも与えるっていうのも、十字架という恐ろしい、ものすごい痛みが伴う、もう想像もつかないような痛みを伴う、十字架にかけてくださって、血を流して、その血によって私を永遠の滅びから、私の罪の結果、当然、刈り取らないといけなかったその滅びから、贖い出して買い戻して、あなたのものとしてくださったことを心から感謝します。お父さん、どうぞあなたの愛をいつも覚えていられますように、あなたの愛から離れてそれを忘れて、頑張ってこれをしないといけない、あれをしないといけないではなくて、そうやってそのもうバンナウトして疲れてしまって、もう燃え尽きてしまうんではなくて、あなたの愛を知って、あなたに従いますように。あなたに従えないよっていう、その壁にぶち当たるたんびに、あなたを信頼して、あなたに祈り、あなたから力をもらって、その壁を越えていけますように。どうぞ私たちに力を与えてください。でもどうぞ、何をするよりも先に、あなたが私たちを、私を愛してくださったということを、まず知ることができますように。どうかあなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知る力を、どうか与えてください。キリストにあって許されたという、そのあなたの愛を、体験を通してはっきりと知ることができますように。私たち、ここにいる一人一人を、あなたがお助けください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。